ハッシュタグアニメ。はい、祝2回目でございます。
イエーイ、2回目。めでたい。
まあ、今回はね、前回、ガンダム X の回でも予告しました通りですね、はい、カーボーイビバップ。
カーボーイビバップを。
また難しいものをチョイスしたなと思いながら聞いてましたけど。
問題作ですね。
問題作です。はい。はい。まあ、カーボーイビバップって何っていう方はね、知らない方はいらっしゃるかもしれないんで、ちょこっとだけ、1998年に、4月から放送されたテレビアニメの話を今回していこうかなというふうに思っております。
はい、
まあ、カーボーイビバップ。
まあまあまあまあ、まあ私がカーボーイビバップ
と言い出した。そうですね、今回は好きなのでっていう話
がありまして、
はい。どこが好きなんですか？
まあ、まあですね、ちょうど見てたタイミングが高校3年生春先ということで。
受験シーズンに入る、
まあ、入る頃かな。
ね、
で、クラス替えがあって、
はいはいはい、
で、仲良くなった子がアニメが好きで、ね、最近ねって、カーボーイビバップっていうのやってんだけど、やばいよって。
やってるってことは、もう早く見ないとまずいよね、それね。
やばいよって言って、ちょっと、これまでにないような感覚のアニメだから、見てって言われてですね。で、試しに見てみたのが、始まりですね、出会いというか。どこだろうな、もう、結構、後の
これ、わからない人にちょっと解説すると、うん、実はこれ、全26話、
はい、
あるんですけれども、うん、放送、テレビアニメ、テレビの地上波で最初に放送された時は、13話。
ですね。
しかなかった。
ワンクールしかやってないんですよ。
しかもワンクールの最終回は、ちょっと講義的なね、総集編みたいな形になってて、
はい、
まあまあ、まともな話数にはカウントされてないっていうね、うんうん、感じになってるので、
そうですね。
そう、だから途中半端から見ると、これなかなかね、きついものがある
っていう。多分ね、闇夜のヘビーロックとかその辺だったはずなんですよ。
ああ、なるほど。
うん、ちょっとそんな変な話もあったりするんだけど、みたいな感じで。で、多分その時リアルタイムで見たのはもう終わりがけだったんで、うん、その後時間が経ってからまた1話から借りてみたと思うんですけど、
はいはいはいはい、
もう衝撃を受けましたね。それまでのアニメの概念がもう根っこからこうぐわっと覆された感じっていうか、そういう衝撃がありました。もう第1話の時点から。まあ、まあ話がですね、ちょっと大人っぽいっぽいんですよ ね、
そうだね。
やっぱり当時の感覚から言えば、うん、映画のような感じで、それもちょっと渋めの、うん、ハードボイルドな。
なんかフランス映画のイメージが、フランスとかイタリア映画のような、なんだろう、間の使い方を後から考えるとしてるなっていうのはすごく思うアニメだなっていうふうには思いましたね。
ねえ、なんか、もう渋みのある、もう本当にこれは監督がご自身で言ってることなんですけど、
はいはい、
もう映画を書くは意識してる。作ってるつもりで意識して、作ったということで、渡辺慎一郎監督なんですけれども、はい、とにかく、もう当時のアニメーション子供のためのものっていう意識のまだ強かった頃ですよね。いろいろ変わり種は出てきてたけど、ね、もうエヴァンゲリオンとか、ウテナとか、そういう変わり種は出てきてたけれども、やっぱりこう、なんでしょうね、そんなにこう、渋みのある作品っていうのは、
いや、なかったね。で、アニメでジャズを使うってのは。
そうそうそう、うん、まあ、そのね、音楽もそうなんですけど。
なかったし。
まあ、とにかく印象として一番最初に、もう、キャラクターのセリフの一つ一つが、とにかく渋い。
うん、
普通の会話じゃないわけですよ。うん、もう、とにかく、かっこいい会話の内容が。
いいね、うん、まあ、この作品を語る上で、うん、まあ、絶対外せないというのはやっぱ音楽なんですよね。
音楽はね、うん、もう、これはいくらでも喋れてしまいますね。
うん、まあ、菅野さんの音楽ももちろんいいっていうのもあるんですけども、うん、渡辺監督の選曲がすげえうまいんじゃないかなっていうふうに、個人的には思ってます。
う
ん、アニメのその楽曲を作るときって、うん、多分、そのシーンごとに普通当てていくのが普通だとは思うんですけど、うん、これ多分ね、要は作ってもらった音楽を、うん、自分のタイミングのいいところではめてってるんじゃねえかなっていうふうには。
多分なんかね、音楽先で、うん、そこにこう作品をはめてったっていう話がありますよね。うん、噂なのか。
いや、多分そういう作り方をしてるんだと思います。
うんうん、
なので、すげえ一体感っていうか、テンポがいいんですよね。
うんうん、
なので、その、ま、ストーリーがちょっと弱いというか、うん、
そう、ね、ストーリーは結構ありがちなんですよ。
うん、ありがちで、うん、で、特に、そんなに珍しいストーリーでもないんですけども、うん、でも、全然見てられる。そう、すごい面白く見てられる。
う
ん、
っ
てい
う
のは、
ね、
やっぱり音楽と
演出
だと思うんですよね。うん、でもそこはね、やっぱすげえなっていうふうに思います。あと、この当時に、アニメ、
うん
の主題歌で、うん、インストゥルメンタルを作ったのは珍しいんじゃねえかなっていうふうには思ってます。
そうそうそう。よく言われるのが、ルパンっぽいねっていうのをみんな言うんですけど、うん、まあ、まさにそうですよね、うん、そういうところも意識してたんじゃないかなとは思うんですよ。うん、ルパン三世のあの雰囲気とか。うん、
でもルパンでもルパンダサーで言ってるじゃないですか。全然言ってないですからね。もう、これ、結構、 ド迫あ結構インパクトの強いことで、うん、要はその主題歌全盛の時に、うん、その、ね、歌手を使わずにインストゥルメンタルで使うというのは一つの賭けだったんじゃないかなっていう、もうここからすでに一つの伝説が始まってんじゃないかなっていうふうには思ってます。うん、で、結局これが、ね、神戸アニメーション賞 で、賞を取るわけですから、う
ん。サントラがゴールドディスク賞を取ったんでしたかね。
うん、まあでもこの曲からだと思うんですけど。
ただですね、これちょっと面白い話が、うん、菅野陽子さん、本来その頃あんまりジャズ好きじゃなかったんですって。
なんちゃってジャズなんだよね。
そう、なんちゃってジャズなんですよ。ジャズってそんなもう無理で売れないよみたいな感じで、なんとなくジャズってまあこんな感じみたいに作ったのがあのサンクだったっていう。ちょっと待って菅野陽子
いやー、もう、菅野陽子の天才ぶりをね、こう、遺憾に表してるエピソードですよね。
だって、未だにやっぱり聞くと鳥肌が立ちますよ。
うん、すげえいい曲だと思いますし。まあ、ジャズの人は多分この曲は演奏しないと思うんですけども、うん、ジャズプレイヤーの人に演奏してもらいたい曲の一つですもん。
そうですね。う
ん、なかなかジャズの人って、なんだろ、現代曲だったりとか、うんうん、よくある、まあ、名曲、昔からある名曲はね、演奏されるのはあると思うんですけど、うん、多分菅野さんの曲は弾かないと思うんですけども、菅野さんの曲を弾いてほしいって思いますもん、やっぱり。それくらいいい曲。
まあ確かにそうですね。う
ん、が、聞いたことがないとか作っちゃうってんだから、作曲はすげえなっていうふうに思っちゃう、
ね。だから何なんだろう、私、ジャズ別に詳しいわけじゃないけど好きなんですよ。どっちかっていうとこう、うん、ノリが合うっていうのか、うん、聞いてて気持ちがいいっていうのが一番好きなのはスカなんですけど、うん、聞いてて気持ちがいいのは、はいはいはい、そういう音楽世界があるんだっていうのを衝撃的にガンって受け取って、うん、でそこからやっぱりすごく好きですもんね、そういう系統の音楽が、うん、なんでしょうね、人生に非常に大きな影響をいただいた
そうだね、
音楽だったなというのはありますね。
主題歌がなかったっていうのですげえ印象に残ってるかな。
うーん、歌がなかったという。
そう。
その代わり本編の中にはバンバン歌挟んできますからね。
挟んでますね。
ガンガン挟んでくるもん。
ね、ヘビーメタルクイーンを筆頭にっていう形だと思うんですけども、なかなか出てますからね。
ね。
あと、まあ、ストーリーだよね。各話のストーリーで結構好きなのが多分あると思うんですけれども、はい、僕がね、一番好きなのっていうと、うん、19話の、
うん、
ワイルドホーセスかな。まあ、これどういう話かっていうと、うん、主人公のスパイクが、ソードフィッシュ2っていう、はい、まあ、愛機を持ってるんですね。
そうですね。いつも乗ってブーンっていうか、そうそうそう、赤い飛行機ですね、う
ん。あれのオーバーホールのために立ち寄ったところで、うん、まあ、人を起こす事件なんですけども、うん、まあ、もうこれで、公開されてるから、何年も経ってるので、もう言っちゃいますけれども、うん、まあ、愛機の修復が終わった後に、一人、賞金稼ぎの人と対決するんですけども、その賞金稼ぎと対決して逆、週に会ってしまい、手痛い敵図を追ってしまうんですね、
うんうんうん。
で、これ何がっていうと、船のコンピューターを狂わす、
うん、
まあ、ウイルスを持ってて、
はい、
それをね、食らったために、全部ね、うん、手動で、宇宙空間の中で、まあ、SF ですけど、宇宙空間の中で全自動で、捕まえなきゃいけないっていう中に入っていくんですよ。うん、で、これ、運悪く、スパイクは、地球で落下してしまうんですね。
はいはいはいはい、
で、それを、愛機をオーバーホールしたメカニックの人が助けるって話なんですよ。これね、もうね、メカ好きとしてはたまらない話で。
そうですよね。
ソードフィッシュズって、もう最初から、うん、アニメの最初から出てる機体で、うんうん、なんだこれはっていうような、うんうん、まあ飛行機なんですけれども、この飛行機が、まあメインの主役みたいな形で出てくる話ですけども。
あれですよね、うん、主人公たちが乗ってる機体も、印象的でしたよね、特徴あって。うん、でそれぞれに、やっぱりこう、働きが違うじゃないですか。うん、そういったところは。まあ私はあんまりメカ、あれなんですけども
、うん。まあ僕はメカ大好きなので。しかもほら SF っていうところでやっぱメカって絶対欠かせないと思うんですよ。うん、で、まあ好きな話の一つとして挙げさせていただきましたって感じかな。うん、
なるほどね。あれだってビバップ号はあれ漁船なんですよね。
漁船ですね。
ね。うん、そうそうそうそう。
瀬尾さん的に好きな話ってあります？
私ね、もう好きな話挙げ出すとキリがないんですよね。
じゃあね、一つだけ。これは面白いってもう一つだけ語りましょうか。さあさあさあさあさあ。
ね、私、カーボーイビバップの何が好きって、主人公たちのセリフ回しが本当に好きなんですよ。
名言系が多いですよね、ビバップはね。
そう、もう本当に会話がかっこよくって、まあ、当たり前の会話じゃないんですよね。なんか
そうだね、ちょっとね、う
ん、素直な会話じゃないんですよ、
う
ん、
ちょっとね、やっぱね、かっこつけてるというか。
そう、かっこつけてるんですよね。うん、で、何が好きかな、もう、いっぱい。
まあ、名言はいいんじゃないですか、どれを挙げても。
どれを挙げてもいいかな。うん、 例えばですね、うん、セッション3の、ホンキートンクウィメン。これ、はいはいはい、フェイ・バレンタインが初めて、登場したシーン、登場した話なんですけども、うん、この中で、フェイがカジノのディーラーをやってて、イカ様をやって、はいはい、で、ピパップ号の目々に捕まるわけですよ、はいはいはい。で、トイレに拘束されてね。はいはい、で、その時に、もういろいろ言い訳をするんですよ。うん、私は人っところに留まっちゃいけないのと。なぜかって言ったら、私は、ロマニーなのよって言って、ロマニーなんだそれって言って、学のない男たちねって、ジプシーのことよって言って、あんたたちみたいに、学のない人っところに留まってる奴らのことをゴルジュって言うのよって、ゴルジュ結構とかそういう話をするんですね。で、その後、フェイがそこから脱出して、で、自分の持ってる機体でバーンって出て、うん、で、ちょうどそこにスパイクと、まあ、その時の敵が、金銭の取引をしてるわけですよ。それを横取りするわけですよ、フェイが。で、その時に、バカ野郎、この野郎戻ってこいとか、何すんだてめえとかじゃないんですよ、会話が。はい、ゴルジュ。よー、ロマニー。かっこいい。何それみたいな。
ありますね。
もうね、もうスパイクはその時点で、もう諦めてるわけですよね。うん、その会話。その会話ですよ。まあ、あとですね、悪魔。
会話基本的には会話劇なんだよね。
会話劇ですね。
一人でその名言をポツリと言ってんじゃなくて、うん、誰かと会話してる中がそれが面白いっていうのが、
そうそうそうそう、
これがすごいとこなんですよね。
あとはですね、悪魔を憐れむ歌っていう話がありまして、はいはい、これはとある事故がきっかけで不老不死になった子供が敵なんですよ。でも不老不死だから何しても死なないわけですね。で、その子供は、大人を何人も取り替えて隠れ蓑にしてずっと生きてたんですけど、うん、まあ、その時に隠れ蓑にしてた親代わりの男が昔こう仲間だった
革命家の仲間だった、
そう仲間だった人の、ね、うん、そう片割れでそれを助けようとしてる男と、まあ、両方もう用済みになったから殺しちゃうんですよね、うん、で殺しちゃったその男からスパイクがあいつを助けてやってくれって頼まれて、うん、
であいつが最初はその子供だと思ったんだけどそうじゃない、
そうそうそう、子供を助けてくれなのかと思ってたら、うん、その親代わりにされてるやつを助けてくれっていう、ちょっとよくわかんないかもしれませんけども、まあ、その子供を倒すときにその不老不死のきっかけになった隕石の成分をこう含んだ弾丸を作るわけですよ。でそれを打ち込むともうどうなるかわからないと、うん、星ごと吹っ飛ぶかもしれないし何が起こるかもわからないけども、これしか勝つ方法がないと、うん、なんで行くのって何の得もないじゃないっていう話になって、で、その時に、なんて言うんでしょうね。もういろいろ言わないんですよね。別に理由とか何も言わないんですよ。うん、ただもう、得になるわけでもないし、敵討ちをするわけでもないし、うん、何の因果もない相手の敵なんだから、あれなんですけど、なんで行くのかっていうのを、まあ、別に問われるわけでもなく、気に食わねえんだ。
うん、
なんだっけな、気に食わねえんだ、気に入らねえんだだから。
どっちだっけな。
気に食わねえんだ、気に食わねえんだよって言って。
うん、
その一言なんですよね。そうなんですよね。で、その不老不死の子供が死ぬときに、やっと死ねる。やっと死ねるんだ。若造、わかるか、この気持ちが。わかるか、わかるかよ。
あれの後に、
ね、
またハーモニカを上に打って、壊しちゃうんですよね。ね、心的に。あれがね、またね、すげえいいんですよね、またね。
もう、そういう会話ですね。もう、セリフの一つ一つっていうのが、やっぱりすごく
名言は多いですよね。まあ、瀬尾さんとはちょっと違いますけど、
うん、
フェイのセリフで、
うん、
働かざる者食うべからず、自分の餌は自分で確保しない。私はいいの。女は生きてるから偉いんだから。
それね、何の時に言うかって言ったら、犬のご飯を取り上げて、それを全部食べて、その犬に対して言うんですよ。う
ん、ひでえ女だなと思うんですけど。
もうね、いたわりとかかけらもないですよね。
もうビバップ、うん、基本的に貧血で、
うん、
まあ、飯が食えないっていう話が、うん、ところから、
うん、
まあ、賞金を稼ごうだったりとか、
うん、
まあ、確保しに行こうっていうか、企画になるので。
ね。もう第1話から肉を求めてましたからね。
肉求めてましたね。ね
とりあえずいつもご飯は、ジェットブラックが作るんですよ。
で、スパイク。なんでだろうね、あれね。
で、スパイクに、おい、飯だぞって言ってスパイクが来たら、うん、まあ、チンジャオロースなんですけど、はい、肉が入ってないわけですよ。肉がないの。で、肉の入ってないチンジャオロースはチンジャオロースとは言わねえんじゃねえかって言って、うん、金のない時には言うんだよって言って。で、なんかもうそこからこうブーツかブーツかいう話になって、まあ、次のターゲットがトワナっていうところにいる、
はい。
トワナか。あそこの牛はうまいわなって。もうスパイクは行く気になってるんですよね、それでね。
肉だってね。
肉って。
うん、
まあね、なんでしょうね。もうすべてを語らず、もうそれ、そのセリフの、関係ないようなセリフの端々で確信を匂わせるっていう、その、会話劇。なので、声優さんの演技力が問われると。で、そこに持ってきての、やっぱりこう山寺宏一さんと林原さんの掛け合いの、もう間であるとか、タイミングであるとか、もうその雰囲気であるとかね、石塚さんももうすごく絶妙でしたし、
まあ、あの時代、まあ、あの時代に限らず、うん、あそこまで声優さんの演技を立たせてるアニメってなかなかないんじゃないかなっていうふうには見てて思いますけどね、うん、やっぱり、ね、あのストーリー重視だったりとかテンポ重視だったっていうのはあると思うんですけど、うん、なかなかあれをだけね、あの雰囲気を楽しむアニメってなかなかないような気がしますよね。
まあ、あのセリフの話にどんどん言ってしまいましたけども、うん、私が一番好きな話はセッション24のハードラックウーマンっていう話ですね。これはあのヒロインのフェイ・バレンタインがふるさとへ帰って帰ったけど何もなかったわと、もう私の居場所はなかったわという物語と、あともう一人女の子の乗組員がエドっていう子がいるんですけど、そのエドがビバップの仲間から、まあ、名犬アインを連れて去っていく。
連れてなのか、あの、
まあ、アインついてきちゃうんですけどね、うん、
共にかな、
共に、うん、まあ、去っていく。
またあのさ、最後のさ、甲板にさ、あの、うん、バイビーって書いて、
そう、バイバイビバップって書いて、でそこでね、あの江戸の声優をやっていた多田葵さんが歌う、うん、あの歌詞入りの楽曲が流れるんですよ。あのなんだかタイトルがちょっと出てこないんですけど、僕の子犬がいなくなったっていう、僕はずっと待ってるのにっていう、ちょっとこう、あの日本語とあの民族音楽の混じるような、うん、あの言葉はどこの国の言葉でもなくって、菅野さんの造語なんだそうですけどね、うん、あの花もげら語ってよく言われてますけど、
何を言ってるのかあのよくわかんないんで、何とも言えないっちゃ言えないんですけど、
そう、まあ、その歌が非常にこう切なさを、
切ないんだよね、わかんないんだよ言葉だって、うん、なのに切ないって思っちゃうんだよね。
まあ、あのその最後のシーンではご飯のために、食事のために準備していた大量のゆで卵を持って、アインとエドに飯だぞってジェットが探しに行くんだけど、もうそこで看板にバイバイビバップって書いてあって、で、無言で取り残された男二人で黙々とゆで卵を食べるっていう。
しかもさ、あれがさ、またさ、エドのお父さんから渡されたゆで卵だったりするんですね。
娘をよろしくって言って。
そう
なんですよね。まあ、そういうちょっと、別れの切なさみたいのが、
ありましたね。
そう。なんか、ビバップって4人の乗組員で、やっぱりビバップのクルーっていう、全員集合っていう感があったんで、そこから1人去り、2人去り。で、最終回の3話前ですから、あ、去っていって、ここから最終回に向かっていくんだっていう、その切なさが、こう、ぐわっと書き立てられる、セッション24、ハードラックウーマン。まあ、あの、もちろん、その前の話をだーっと見ていただいて、からこその切なさなんですけど。
そうだね。あの、この前編通してストーリーはないんですけれども、うん、ちょこちょこその物語に重要な、あの、そのキーワードになるものが出てくるんですよね、やっぱりね。
うん、そうですね。
あの、まあ、スパイクの過去の、あの、組織の名前だったりとか、うん、あの、まあ、子飼いにしてた、子供が成長して幹部になってたりとか、
うん、
あの、まあ、あと、でジェットの昔の同僚だったりとかっていうのがいろいろ出てきたりするの で、ね、まあ、ちょこちょこで見てると、なんだろう、面白いところが出てくるんですよね、うん、あとあの賞金稼ぎの番組ね面白いのね
そうですね、あのちょっとあの横道にそれますけど、そのまあスパイクたちは賞金稼ぎといって、うん、まあ、あの政府が捕まえられない犯罪者たちをこうフリーランスに捕まえて賞金をもらうっていう職業が公に認められてる、はい、うん、時代になってるわけですよ。で、その賞金稼ぎたちのための犯罪者のピックアップをする番組っていうのを、まあ、宇宙、全宇宙で流してるという体になっていて、はい、うん、まず、あ、ビッグショットっていう番組なんですけど。
あれがまた、その、80年代でね、ウエスタン風の。
そうそう、ウエスタン風のね、アメリカのウエスタン風のセーブな感じの。
なってて。
あの、はい、全宇宙の諸君、ビッグショットの時間よって言って。
あれ超楽しいんだよ ね、 もうね、
今日の賞金首はこちらって
バカなと思いますけどねそんなバカなっていうのが思うんですけどね、
わお狙いどころいい男ねとか言ってそう、あの テレフォンショッピング的なノリもあったりとかしてね。そのビッグショットがなかなかに面白かったんですけど、うん、この最終回に近くなってきて、そのビッグショットも低視聴率のため、最終回を迎えてしまうという。
は
い、
打ち切りです。
打ち切りになりました。
そんなの聞いてないよって怒るってね。そう。
でもね、なんかね、その後、そのビッグショットの二人がどうなったのかみたいなのも公式にあるんですよ。う
ん、なんか、女の人は結婚して、そうそう、男の人はなんか
お母さんと一緒に。
あれ、どこで書いてあった話なんだろうって、未だに分かんないんだよな。
そう。
いや、でも、あの番組っていうのはすげえ画期的だったなっていうふうに思いましたよね。要は、
面白かった。うん、
賞金組の情報ってどっからも出てこないわけですよ。うん、で、誰か説明しなきゃいけないわけですよ。うん、でも、あの人たちの中にさ、その会話を入れるとなかなか成立しないことがあるんですけども、うん、あのテレビ番組があるだけで、
賞金を見て、
賞金額は分かるわ、何をしたかはちゃんと説明してくれるわ、
うん、
で、ちゃんと情報も出てくる。
うん、
もう最高ですよね。いや、あれはよく考えたなっていうのは思います
ね。
いや、
まあ基本、殺しちゃダメなんですよね。
そう、うん、ちゃんと生きて逮捕しなきゃいけない。
生きて捕まえなきゃダメよ、うん、殺しちゃもらえないわよって。
あと面白かったのが、はい、ウピューの回、9話に人工知能の衛星の回が出てくるんですけど、まあこれ勝手に調べてくださいね、後でね。
はいはいはい、
出てくるんですけど。
ウピューの回。ウピューの回。
これね、人工知能だから、はい、人間じゃないので、うん、人工知能は賞金支払いの対象外のことで、スパイクたちはただ働きになったって話があったりと
か。どこだかな、セッション9のジャミングウィズ・エドワードで。ですね、はい、エドが大活躍する回、は
い、これね、田中さんが、
なんかジョージさんが、これエドの初登場とかじゃないのかな、ジャミング・イズ・エドワードって
どうだったかな、
多分
発球話ってそんなもんか。でも
そう、うん、エドね、そこまで出てこないんですよ。
そうこの回、ウンピューの回とかはね、結構好きだと覚えてますね。
うん、もう本当に
賞金首の話で言うと。で、そう結構最初からすげえ大金がかかってて、うん、じゃあこいつ捕まえに行くぞって言ったんだけど、捕まえたら人工知能で結局捕まえないって。で、結局、もなしになっちゃうっていうね、うん、こう、面白い話になってるってわけなんですけどね。
まあそうですね。うん、まあスパイクが、俺は、ガキと、ケダモノと、跳ね返りの女は大嫌いだと、重ねて何回か言うんですけども、うん、この回の後、それが全部ビパップ内に揃ってしまうと。なんで全部いるんだと。
おかしい。で、誰一人仲間になれないって言ってないんだよね。
う
ん、
そう、
みんなそこに住み着いてるだけなんだよ。
勝手に住み着いてるって。ねえ。
いや面白いよね、ビパップはね。
ねえ、なんかもう、
そうだ、こいつについて語っとかないと。
なんだ
ジュリア。
おう
今まで話には出てないですけども、まあもうこれ。
それ言うとビシャスも出てないよ。
ビシャスも出てない。おいね、このジュリアが何だったんだろうってのがすげえ気になってて。
なんか、ジュリア、いろいろ唐突すぎるんですよ。
そう、
出てくるのも唐突だし、うん、再会するのも唐突だし、亡くなってしまうんですが、死んじゃうのも唐突だから。ジュリアみたいな。
うん。結構、物語のキーパーソンで、うん、まあ、元はね、ビシャスっていうその、スパイクの。
スパイクの仲間ですよね。同じ組織にいた、盟友。っていうか、う
ん、そうだね、同じ仲間の、うん、組織の仲間の恋人だったんだけれども、まあある事件をきっかけにスパイクと、
スパイクが寝取ってしまうわけですよ。
寝取られ
てうっかり寝取ってしまったもんだから、三角関係になりましてですね。で、まあそういう因果もあって、ビシャスとスパイクが宿敵になる
なっていくって話なんですけれども、うん、
ジュリアは行方が知れないと、うん、ずっとそれをほのめかしてるんですよね、作品の中で、
うん、
まあ、過去の話も出てきて、それでなんか殺し合いをして、うん、まあ、組織から抜けてみたいな、
うん、でビシャスの話はちょこちょこ出てくるんですよ。要は、うん、元戦場帰りで、うん、まあ、元のその戦友に、うん、会って取引をしたりだったりとかって話はちょこっと出てきたりとか、あと組織内で地盤を固めて、
うん、
革命を しようとしてるっていうような、若干匂ってくるんですけど、このジュリアに関して全く情報が出てこないっていうね。
ただスパイクの過去に影を落としてる女っていう、うん、ただただスパイクがずっと忘れられずに、なんかずっとこう胸の中に抱えてる過去の女っていう。だからフェイトどうにもならないんですよ、
うん、
なんかなるのかなと思いきや全くならないんですよ。
で、フェイもフェイでどうしていいかわからない、うん、要はこの女が何者なのか誰もわからないから、
うん、
まあ、くっつけても言えないし別れろとも言えないっていう感じにはなってるっていうのは、まあ、フェイ曰く、まあ、綺麗でほっとけない普通の女、
うん、普通の女、
まあ、悪魔みたいな天使か天使みたいな悪魔かみたいな、
まあ、美人なんですよ。
まあ美人ですよね、
まあ、金髪壁眼で、まあ美人なんですよね、うん、
まあ、タバコ吸ってるシーンがすげえかっこいいっていうのはありますよね、うん、
まあ色っぽいですしね、うん、
まあ、確かに、うん、あの男性からしてみたらすげえ魅力的な女だなっていうふうには思うんですけど、
なんて言うんでしょうね、こう象徴的ですよね。象徴的な忘れられない女の人、なんか女神を思わせるような、う
ん、あとね、できる女っぽいんだよね、すごくね。でもね、この人が何者なのかが全然わかんないっていうのがある。
そうなんですよ、うん、あのね、あのいきなりなんて言うんでしょう、消息が分かって、
うん、
いきなり再会して、うん、再会したかと思ったら殺されるんですよ。
しかも再会したかと思ったらいきなり仲間になるっていうね。
そうそうそう。そうい
きなり行動を共にする。
うん、行動を共にする。で、行動を共にして行動したと思ったら、撃たれる。
あれ？
おいみたいな。
そう。
私ね、ジュリアもうちょっと粘ってほしかったんだよな。
むしろ、なんかもうちょっとジュリア、悪い女であってほしかったなってちょっと思うかなっていうのは。なんかこのジュリアが、うん、こういう勝手な妄想ですけれども、うんうん、ジュリアが実は、うん、ジェットの仲間だったりとかして、要は警察側の人間で、組織に入り込んだ潜入捜査官で、ビシャス側に近づいて恋人になっていくんだけれども、まあ、そろそろ組織、ビシャスが、くたばりそうだから、スパイクに乗り換えて、逃げ出したいみたいなイメージなのかなって最初の方は、おぼろに考えたのよ。全然そんなことなく。
なんの期待感だったのかって思ったら、なんか北斗の拳のユリア。
ユリアね。はいはいはい。
みたいな立ち位置じゃないですか。
うん、
要は。
うん。みんなが大好き。
そうそうそう。ユリアさん。そうそうそうそう。みたいな立ち位置で、で、ユリアさんはだって、なんとの一番ボスだったじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。
そう、それぐらいのインパクトを持って、ユリアさんは登場したじゃない、うん、再登場したじゃない、うん、ジュリアさんは、ジュリアさんは、
案外普通の女なんだよね。
普通の女なんですよ。
なんでこの人組織にいるのかもわからないし。
そうそうそうそう。
まあなんでビシャスと会ったのかもわからないし。
そうそうそうそう。
で、なんでそのスパイクに惹かれたのかもわからないし。
スパイクもなんでこの女素元好きやねんっていう。
わかんないんだよね。まあいい女ではあるんだけど。
そうで、そのジュリアが殺されたことによって、もうビシャスを完全に撃つ決意を固めるというですね。
そう。なぜ
っていう。も敵地に乗り込んでいて、最後はもう、相打ちっていう、う
ん。まあ、それまでにもね、なんだろう、その、育ててもらったりとか、関わってくれた人だから、
まあまあまあ、ね、ちょっとね、決着はつけなきゃいけないし、最終回はその決着なんだろうなっていう、う
ん、ふうに話は進んでるんだけれども、
うん、
じゃあ、ジュリアは何だったの？
唐突にジュリアが出てきて、唐突にジュリアが死ぬというですね、うん、ジュリア出てこない方が良かったんじゃないかと思える節もある。
まあ、むしろ、ジュリア死んでた方が綺麗だったんじゃねえかっていう気はする。出てこないで、あの女はもう死んでるよ、スパイクっていうのを知って、激昂するスパイクの方が、対決としては分かりやすかったんじゃないかな。
だからもう、ユリアさんですよね。
そうなんですよ。
生きてると思って助けに行ったら、もう飛び降りてて死んでて人形だった。でも、ビシャスのジュリアに対する扱いも非常に薄情なんですよね、うん、最後
まで。まあ、元恋人ぐらいな関係だったので、そんなに思い入れないのかな。まあ、いい女だからやり捨てましたぐらいな感じなのかなって。
わ、ひどい。
感じがしてるんだけれども、そう、結局、ジュリアってこれ何者だったんだろうっていうのが最後まで分からなかった。
そうですね。
うん、感じかな。そうそう。この。
苦言を呈するならば、ジュリアの存在であると。
うん。まあ、苦言というよりかは謎ですよね。まあ、謎だから面白いんじゃんっていう話をされるとも終わりなんですけども。
まあ、そこはまあ、想像力、うん。イマジネーション。
そう。むしろこの3人の関係をちょっと映画とかで描いてほしかったなっていうのはあるかな。
まあまあ、過去の話がね。
うん。
まあでも、まあ具体的にならない方がいいのかもしれないけどな。まあね、確かにね、そこまで具体的にいろいろ語らない方がいいんですよ、ビバップはきっと。
なんか、ところどころで、アニメージとかで、うん、3人のその、
うんうん、
笑顔の写真、笑顔のイラストとかが、うん、出てるだけに。
アニメージュさんは、アニメージュさんとかアニメディアさんとかは結構、オリジナルでイラストを載せますからね。
そう。
妄想で載せるから、あの人たち。
で、またいい顔がね、またネットに上がってたりするから、うわ、こんなのあったのかよっていうぐらいのがいます。
決して真実ではないイラストを載せたりするから、ね。
まあそこはちょっとね、今回の話では語っておこうと思って、そうそう忘れてましたけど、語っておこうかなっていうのはありましたね。
ということで、じゃあ、まとめますか？
まとめますか。ちょっと名残惜しいっちゃ名残惜しいんですけど、もう確かに1時間回るんですよね。
編集点いっぱいあったけど。はい。ということで、カーボーイビバップという作品をオカディ的にまとめると。
俺的にまとめると。
うん。
難しいな。俺的にまとめると、
私から先にまとめますか、じゃあ。
うん、お願いします。
まあ、カーボーイビバップという作品をまとめると、まあ今のさまざまなスタイルのアニメーションの 原点になってる作品じゃないかなと思いますけど。
うん、
今もいろんな作品があるじゃないですか。もうどっちかというと大人向けじゃないですか。ハードボイルドだったりとか、血生臭いものあったりとか、ホラーなものがあったりとか、もう深夜にアニメはどんどんどんどん進出して、もう表現もどんどん大人向けになってるじゃないですか。まあ、そういった方向にアニメーションが行く、まあ、第一歩的な感じだったんじゃないかなと。もちろんそれ以前にもハードボイルドの作品も大人っぽい作品もいっぱいあるわけですよ。コブラとかルパンとか、もう大人が語るに十分なアニメっていうのはもちろんたくさんあるんですけど、そこからアニメが子供のものになっていって、で、あの萌え系のアニメとかそういうものとかがこう出てきて、まあいろんな時代時代にアニメ作品あるんですけど、そこからさらに先の一歩を踏み出して現代のアニメに通じる足がかりになった作品じゃないかなと思います。あの楽曲的にも作品の内容としてもそうなんじゃないかなと思いますけど。
まとめるとってすげえ難しいな。なんだろう、この作品実はあの、まあ、気に入ってるところもあり、あのおかしいなっていう点も、まあ、もちろん多々あるんですよやっぱり、なのでなんてまとめようかなっていうのをちょっと考えてはいたんですけど、実験的な作品だったんだなっていうのはすげえ思います、今回に。話してて思ったのは。まあ、監督のやっぱり、その作りたいものを前面に押し出して作ってるっていうのはあるし、で、まあ、ストーリーの謎ってしっくりこないところも、まあ、作品の魅力だったりもするのですが、もう一歩踏み込んでも面白かったんじゃないかなっていうのは、
まあ、でもそこから、この渡辺慎一郎監督の、作品に対するこだわりっていうのものすごくなっていきますから。
まあ、あの、この後ね、作品で担当するサムライチャンプルとか、
サムライチャンプルありき。
あの、まあ、ビーバップよりも僕は好きなので、そういう意味では、この作品は実験的な作品だったんじゃねえかなって、その実験が成功したのが、サムライチャンプルとかに生きてるんじゃないかな。サムライチャンプル
もそうだし、坂道のアポロンもそうだし、あの、なんだっけ、スペースダンディもそうですよね。
だからそういう、まあ、まあ、ちょっと言葉は悪いですけれども、実験的な作品になってるんじゃないかなっていう気はしてます。まあ、でもその実験的な作品が十分面白いっていうのは、あの、監督のその手腕だと思うので。
まあ、影響を受けた人も多いんじゃないかと思います
し
ね。
多いと思います、これに関しては。
そういった意味では。
多分僕も影響を受けた一人なんだろうなっていう気はしてます。
私なんかもう人生絶対変わったと思ってますから、そこで。
いやー、好きな作品なんだけれども、この話を聞いた時に最初に思ったのが、とりあえず見直そうと思ったの。で、今回、まあ、なんとか見直したんですね。で、見てから、やっぱストーリーはこんなんだったよな、でもすげー音楽はいいし、で、キャラクターたちも魅力的なんだけれども、その自分の中でここがいい点と悪い点っていうのをなかなか見出しづらい作品だなっていうのをすげー思ってたところかな。
こうアニメ作品がただただこう楽しむっていうだけのものじゃなくって、そこに芸術性みたいのを感じたのはこれが初めてだったかもしれないですね。まあ、エヴァも画期的ではあったんですけど、あれはまた違う感じの衝撃だったので。
そうだね。
まあそういうわけで、あの、98年
?98 年かな、
なので、
17年前
か。17年経ってもなお焦ないものはあるなと思いますね。
まあ、むしろ今だからこそもっと今見て面白いアニメになってんじゃないかなって気はしてますね。
そうですね。だから当時の感覚だとちょっと早すぎたのかもしれないと思う。新しすぎたのかもしれない。
まあ、でも
っていうところはあります。
この時代の、その、なんだろう、その90年代後半の、その、要はセルアニメの最後の方だと思うんですよ。
そうだ、セルアニメなんですよね、あれね。
で、時代の一歩も二歩も先行ったと思うんですよ、やっぱり。これに限らず、ウテナもそうだし、スレイヤーズもそうだし。
いや、でも、カーボーイビバップのあの、アクションシーンの動きとか、鳥肌立ちますもん。今見ても。
あと、間の使い方とかね。
まあ、そういった意味で、死ぬまでに一度は見てほしいなと。
そうだね、確かに。
そうですね。
一回見て損のないアニメだと思うので。
損はない。あ
の、
好き嫌いはあると思いますよ。好き嫌いはあると思いますけども、損
はないと思う。
絶対ないと思います。
これが見て嫌いっていう人も多いでしょうし、よく分かんないっていう人もいるだろうし、
持つにしろ、
一回は見てほしいアニメ作品だなっていうふうには思います、
ね、そうですね、
はい
はい、まとまりましたね、はい、
まとまりましたね、
よし
はい、次回の話をしましょうか。
はい、 次回は、
僕のターンに戻ってきていいですか、
ね、そうですね。あの、オカディのターンということで。
はい。今回ね、かなり大変だったので、今度は、ね、次回は瀬尾さんに大変なことを押し付けようかなっていう、
大変な思いします。
はい。してもらおうかなと思いまして、
はい、
ですね、サイバーフォーミュラをちょっとやろうかなと思ってます。まあ、サイバーフォーミュラね、OVA さっきもあるんですが、うん、次回はテレビシリーズのサイバーフォーミュラやろうと思います。なぜかというと、はい、今年2015年が、うん、サイバーフォーミュラの、舞台年になってます。
うん、
っていうのもあるし、
うん、
実はねこれね俺がすげえ悔しいんですけども、うん、サイバーフォーミュラのアスラーダがあるじゃないですか、
はいはいはい、
スーパーアスラーダっていうのが、その登場メカであるんですけども、うんうんうん、あれのね1分の1サイズがね、うん、あの店頭で店頭じゃない、イベントで出てたっていうのが
1分の1ってもう実物大ですよね。
実物大のアスラーダが実はねイベントで出たんです、それをね見逃してしまってるっていうね悔しさをね語りたいと思います。
なるほど、了解。じゃあのそれ私あの実はですね私ね今も先に告白しておきますけどサイバーフォーミュラ見てません。
はい。なのでなので、はい、まあ今週中に、うん、僕の DVD ボックスを貸したいと
取りに行きますここに
を見てから、はい、ハッシュタグアニメは語りたいと思います。
はい
はい。でなわけですね。じゃあこの辺で終わりたいと思うんですが、この番組毎回のごとくですね、名言で終わりたいなと思ってまして、うん、カーボビバブの名言を一つ、ピックアップしたいと思います。
ピックアップするの大変だったね。
大変でしたね。
うん、大変でした。
名言がいっぱいあるんですよ、カーボビバブって。
ありすぎて、渋いものから面白いものまで。
そうだね。
何がいいかなとオカディといろいろ模索したんですけれども、
そうこれでもさ、うん、未だにこれでいかったのかっていうのがちょっと疑問ではあったりもするんだけれども、
まあまあまあいいんじゃないですかね。
今ちょうどねすげえ腹減ってるんですよ、うん、なので、うん、まあまあこの名言にしようかなと思って。
だってあれですよ、ツイッターのあのボットね、ボット、うん、あのスパイクボットっていうのがあるんですけど、
はいはいはいはい、
主人公のスパイクスピーゲルのいろいろ名台詞をこう言ってくれるボットがあるんですけども、
はいはいはいはい、
この単語、このキーワードを入れると、必ずスパイクが返事をよこすっていうキーワードが一個ありますので、まあそれを含めたセリフで、
なるほど、
今日はオチをつけたいと思います、
はいは
い。いいでしょうか。
どうぞ。
肉の入ってねえチンジャオロースは、チンジャオロースとは言わねえんじゃねえのか？
金がない時には言うんだよ。